それでは通告に従いまして大項目3点について一般質問させていただきます。大項目1点目として帯状疱疹ワクチンについてです。中項目1点目留萌医師における接種費用助成についてお伺いいたします。令和4年6月第2回定例会にて富津議員より帯状疱疹ワクチンの助成について一般質問があり、国の動向を注視し調査研究を進めていくと答弁いただいております。進捗状況も確認させていただきたいと思います。現在11月時点では全国で計326自治体、北海道では33市町村で助成の取り組みがあります。今年度は隣町増毛町においても生不活化ワクチンに対しての半額の助成が始まりました。留萌市立病院でも水痘ワクチン、帯状疱疹ワクチンの概要についてホームページにアップされ、市民の関心の高まりを感じており、個人病院でも任意接種が増えてきているとお聞きしております。しかし問題なのはその費用面です。留萌市立病院のワクチンの料金ではありますが、1回接種の生ワクチンで5995円、2回接種の不活化ワクチンで1回2万2000円と、やはり高価なワクチンのため市民からは助成を希望する声が多数聞こえてきております。ご存知の通り帯状疱疹は50歳以上から罹患率が上がり、50歳以上の日本人の水痘帯状疱疹ウイルス抗体の保有率は 100% と言われております。それが加齢に伴う細胞性免疫の低下により水痘帯状疱疹ウイルスが再活性化し帯状疱疹を発症いたします。現在高齢化の進行や小児水痘ワクチンの定期接種化などの影響において帯状疱疹が増加しつつあるという宮崎スタディという研究データも出てまいりました。発症してしまった場合 PHN と呼ばれる帯状疱疹後神経痛に 20% の方が悩まされ仕事ができなくなる場合もあります。現在推計ではありますが65歳以上において年間42万人が発症し、帯状疱疹後神経痛が残存する患者数は約10万人とも言われております。帯状疱疹という病名の認知度は非常に高い一方で、そのリスクに関する認知度は低いことも問題です。また帯状疱疹ワクチン、水痘ワクチンに対する認知度も低く、予防ができるということの認識不足もまた問題であると思います。帯状疱疹やそれに伴う日本全体の労働損失額は47億円とも言われ、現在使用されている不活化ワクチン、生ワクチンを使用することで医療費削減はもちろんのこと、市民の QOL の低下を防ぐことができます。昨年の一般質問から1年半が経ち、国の医療財政が厳しい中、厚生労働省の審議会においても具体的な議論は進んでおらず、定期接種への移行の見通しが立たないため、全国的に自治体独自の助成が進んでおります。予防医学の観点からも、人生100年時代、健康寿命を延伸させ社会保障の担い手を増やすことは今後の留萌医師にとって有益であり、そのためにも帯状疱疹ワクチンを助成することの意味があると考えますが、市長の見解をお聞きいたします。続きまして大項目2点目医療的ケア児の支援についてお聞きいたします。2021年6月に医療的ケア児およびその家族に対する支援に関する法律が成立いたしました。道においても札幌市手稲区において医療法人統制会が北海道の委託を受け、令和4年6月30日に北海道医療的ケア児等医療センターを開設し、道としても体制の強化が図られております。医療的ケア児という定義は様々ですが、身体障害や知的障害の有無にかかわらず、一般的に日常生活及び社会生活を営むために恒常的な医療的ケアを受けることが必要な児童を言います。昨今医療技術の発展により難病や障害を持つ子どもの多くの命が救われるようになり、一方で退院後も日常的に人工呼吸器をつけたり痰の吸入を行う必要やインスリン注射、胃ろうなどの栄養摂取が必要な医療的ケア児も増加傾向にあり、現在推計ではありますが医療的ケア児は全国に2万人程度いるとされております。しかし保育園などの施設に入園を希望しても施設側の受け入れ体制が財政的な理由で整えることができないことが多く、適切な支援を受けられない状態にありました。今回の医療的ケア児支援法は医療的ケア児の 健やかな成長を育み、その家族の離職防止を図り、安心して子どもを産み育てることができる社会の実現をすべく、従来の地方自治法の努力義務から責務規定へ変更となりました。しかし問題なのは、法整備されても各自治体に委ねられており、自治体での支援制度の整備が重要で、また看護師等の人員の確保育成が最大の課題であるとも言われております。基本理念にあるように、医療、保健、福祉、教育、労働等に関する業務を行う関係機関と民間団体が行う医療的ケア人に対する支援に資する情報共有の促進も重要であると考えております。理念法をゆえ、責務規定にも限界があることは承知の上ですが、今後支援を必要とする声が上がる可能性もある留萌市において、支援の充実により保護者がそのケアのために離職せざるを得ない状況等の回避のためにも、受け入れ体制の準備構築の必要があると考えております。そこで中項目1点目として、留萌市の現状についてです。留萌市の医療的ケア児に対する取り組みについて、および把握できているケア児の人数についてお聞きいたします。中項目2点目として、保育・教育支援策についてです。今後、留萌市において医療的ケア児が保育園や小学校に入園・入学希望があった場合の対応についてお聞きいたします。続きまして、大項目3点目、介護についてです。現在、日本は超高齢化社会を迎え、留萌市も高齢化率も 30% 台後半を推移しており、2025年には 40% を軽く超えるのではないかと推測されております。今後、介護需要は高まっていくことは明白ではありますが、留萌市では人口減少に伴い需要の減少も考えていかなくてはならず、現在介護関連のさまざまな報道を受け、留萌市の介護の現状を今一度見つめ直し、課題を明確化し、対策を講じる時期に来ているのではないかと感じております。そこで中項目1点目として、現在最終年を迎える第8期高齢者保健福祉計画介護保健福祉事業計画にある第8章介護保険事業の推進にある利用者数の推計値について、令和4年度の介護保険福祉施設の実態数と訪問介護年間利用の実績の計画値と実績数についてお聞きいたします。中項目2点目として、市長2期目の公約の中にさらに進めます、介護施設事業者社会福祉施設事業者に対して雇用促進の支援を掲げておられますが、市長の介護行政社会福祉施設に対するこの2年間の実績についてお聞きいたします。3点目として、北海道新聞11月18日付の一面に記載されていた訪問介護77事業所減、つまり道内の訪問介護事業所が過去5年間に43市町村で77箇所減ったという記事がありましたが、先に質問しました留萌市の訪問介護事業者数と利用者数の推移について、市長の現状認識及び感想についてお聞きするとともに、合わせて同じく北海道新聞11月20日付の故郷の特養閉鎖の危機、遠別町特別養護老人ホーム UI 園を運営する社会福祉法人ユラン福祉会が遠別町において UI 園の全事業から撤退する旨の報道に対し、市長の現状認識並びに感想をお聞きします。以上、1回目の質問といたします。ご答弁のほどよろしくお願いいたします。
答弁を求めます。市長。
宇川議員のご質問にお答えいたします。はじめに、大項目1点目帯状疱疹ワクチンについての中で、中項目1点目留萌市における接種費用助成についてのご質問でございますが、帯状疱疹の予防のためには生ワクチンである水筒ワクチン、または不活化された乾燥組み換え帯状疱疹ワクチンの接種が有効でありますが、いずれも国として使用することは認めているものの、予防接種法で定期接種に規制されていない任意接種ワクチンとなっております。任意接種ワクチンにつきましては、各自が 個人的に接種をした方が良いとの判断をしていただいた場合に、接種するワクチンとなりますので、費用は原則自己負担となります。しかし、帯状疱疹が発症した場合、皮膚の症状が治った後も、帯状疱疹後神経痛と呼ばれる長期間にわたる痛みが続いてしまうことや、帯状疱疹予防のためのワクチン接種が高額であることなどから、発症予防のためのワクチン接種への支援要望があることも承知しており、国の状況を見ながら、新年度に向けて検討してまいりたいと考えております。次に、大項目2点目、医療的ケア児の支援についての中で、中項目1点目、留萌市の現状についてとして、医療的ケア児支援法整備後の留萌市の取り組みと、把握できている医療的ケア児の人数についてのご質問でございますが、市において医療的ケア児への支援は、社会福祉課、保健医療課、教育政策課、子育て支援課及び子ども発達支援センターなどが個別に行うとともに、部署間での情報共有も行われており、必要に応じて個別のケース会議を実施しているところであります。今後は社会福祉協議会に配置されております医療的ケア児コーディネーターとも連携しつつ、先進自治体の事例も参考に、町内外の連携体制の構築について研究してまいりたいと考えております。また、把握できている医療的ケア児の人数についてですが、1名ということになっているところでございます。次に、中項目2点目、保育・教育体制の整備についてとして、医療的ケア児が保育園や小学校に入園、入学希望があった場合の対応についてのご質問でございますが、医療的ケア児につきましては、保育所、小中学校ともに受け入れ実績はなく、市内の医療的ケア児も少数であることから、常時受け入れできる体制にはなっていないのが現状です。主治医により集団保育が可能と認められている医療的ケア児の保育所入所に関する相談があった際には、児童の状況を確認した上で、保育所で必要な人員配置等について事業所と協議し、その児童にとって必要な支援をしていくために、関係機関が連携して受け入れについて協議していきたいと考えているところでございます。人員の確保などで時間を要する場合や、児童の状態によっては受け入れが難しい場合もあるかもしれませんが、可能な限り受け入れできるよう努めてまいりたいと考えております。また、市内小中学校においては、医療的ケア児の障害の状態、教育的ニーズ、保護者の意見、教育学、医学、心理学等専門的見地からの意見、学校等の受け入れ体制を踏まえた総合的な観点から、就学先を決定する必要があると考えているところでございます。市といたしましては、町内外の関係機関と連携し、医療的ケア児に対し、切れ目のない支援ができるよう努めてまいります。次に、大項目3点目、介護についての中で、中項目1点目、第8期高齢者保健福祉計画、介護保険事業計画についてとして、第8期計画の第8章、介護保険事業の推進における利用者数の推計について、令和4年度の介護老人福祉施設の実態数と、訪問介護年間利用実績の計画値と実績数についてのご質問でございますが、令和4年度における留萌市内の介護老人福祉施設としては1か所ございまして、第8期計画における利用者数の計画は1548人、 利用者数の実績は1385人となっているところでございます。また令和4年度における訪問介護の年間利用実績といたしましては、留萌市内の訪問介護事業所としては11箇所ございまして、同じく第8期計画における利用者数の計画は4380人、利用者数の実績は3798人となっているところでございます。次に中項目2点目、介護支援策についてとして、公約にある介護施設事業者、社会福祉施設事業者に対する雇用促進の支援の2年間の実績についてのご質問でございますが、市におきましては令和4年7月より運用を開始した地元企業応援基本条例に基づく人材確保等支援助成金及び人材育成支援助成金などの活用について、事業所と情報共有するとともに、国や北海道と連携して介護を支える人材の確保育成に努めておりますが、市内介護事業所等による活用実績はございませんでしたので、引き続き周知してまいりたいと考えております。また公約の中にある再就職準備金につきましては、制度の周知を図るとともに、さらにどのような支援が必要か、市内事業者からのご意見をお聞きしているところでございます。さらに、令和4年度には、雇用促進のための支援とは別になりますが、新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金を活用し、物価高騰の影響を受けながらも、介護保険等のサービスを継続して提供する高齢者関係事業者に対して、経費負担軽減を目的として支援金を支給したところでございます。次に中項目3点目、介護の現状、課題、対策についてとして、北海道新聞の記事に対する私の現状認識並びに感想についてのご質問でございますが、はじめに訪問介護77事業所現の記事につきましては、留萌市におきましても訪問介護事業所は令和4年に1事業所が廃止、利用者数も計画に比べ大幅な減少となっており、北海道全体で減少が続く中、地方の市町村での減少が顕著であり、市といたしましても大きな課題であると受け止めているところでございます。各事業所におきましては、介護人材の確保や育成に継続して取り組んでいただくとともに、介護事業者の団体等を通じて必要な支援についてのご意見をお聞きしているところでございます。次に、ふるさとの特養閉鎖の危機の記事につきましては、留萌市内の社会福祉法人におきましても、介護人材の不足などから特別養護老人ホームの運営が厳しい状況にあることは十分認識をしているところでございます。他の介護事業所と同じく介護人材の確保が課題であるとともに、留萌市の高齢者人口は平成30年をピークにすでに減少に転じており、事業の経営がさらに厳しくなることが予測されることから、社会福祉法人とも情報共有を図りながら連携してまいりたいと考えております。以上です。
宇川議員。
わかりました。それでは順次再質問させていただきます。大項目1点目、帯状疱疹ワクチンについて、中項目1点目について再質問いたします。帯状疱疹など、ワクチン接種に代表される予防医学の概念というものは、日本ではかなり遅れを取っている分野でございます。一般的に国民皆保険でカバーされない分野でありますが、予防医学について市長のお考えをお聞かせ願います。
市長。
予防医学につきましては、やはり病気の予防と早期発見、早期治療が重要であると認識をしております。例えば病気にかかる前の予防として、医学的知識の習得ですとか、健康な生活習慣の促進、 定期的な健康診断の受診、ワクチンの接種などが具体的な行動かと思っております。これらのことにより健康寿命の延長や医療費の削減、生活水準の低下を防ぐことなどが期待できる大切な部分であると考えており、現在も予防医学的に雑学としてですね、健康の益の活用がされてますが、市民の皆様に十分周知しながら、この予防医学というものを理解をしてもらいたいというふうに思っておりますし、さらに健康の益と十分連携を十分連携を取りながら進めてまいりたいと思っております。
宇川議員。
例えば助成を実施するとなれば留萌医師会の協力が不可欠であると考えておりますが、今後の協議はどのように考えているかお聞きいたします。
市長。
市内の、帯状疱疹ワクチンの、接種につきましては、すでに、市立病院のほか市内、民間医療機関2カ所で接種が行われているところですが、これまでも留萌医師会とは常に情報交換をしてきているとともに、各種ワクチンの個別接種をはじめ、新型コロナワクチンの集団接種や個別接種に最大限の協力をいただいてきているところです。やはり今後におきましても、今まで強制的なワクチン、それと任意ワクチン、このことについてもですね、十分協議、連携をしながら進めさせていただきたいというふうに考えているところです。
宇川議員。
わかりました。今後帯状疱疹が増えると推測される中で、今回、グラクソスミスクライン社にですね、留萌市における疫学的調査をもとに、帯状疱疹罹患者数の障害推計値というものを算出してもらいました。で、令和5年1月1日時点で50歳以上が1万1363名留萌にはおりまして、今後2546名が帯状疱疹に罹患し、569名が帯状疱疹後神経痛が残ってしまう可能性があるということが推算されました。で、それに対してこの帯状疱疹のワクチンを使うことによって、7割から9割の方が、予防できるというこのデータに対して、やっぱり市民の健康寿命の延伸の観点から市長の、見解をお聞きいたします。
市長。
ちょっと私の情報不足なんですけども、そのデータに関しては、ちょっと私どもも承知してない状況ですから、改めて承知をさせていただいて、そして今後の経過を踏まえてですね、検討に入らせていただきたいと思います。
宇川議員。
ありがとうございます。隣町でも、帯状疱疹の助成が開始されましたので、留萌市民も帯状疱疹ワクチンの助成を待ち望んでいるかと思いますので、よろしくお願いいたします。それでは次の質問に移らさせていただきます。大項目2点目、医療的ケア時について、中項目1点目について再質問いたします。留萌市では医療的ケア時への支援に関して個別な対応になっているということを現状は理解させていただきました。では、第2期障害児福祉計画において数値目標として、医療的ケアが必要な障害児が適切な支援が受けられ、地域で安心した生活ができるように、令和5年度末までに保健、医療、障害福祉、保育、教育などの関係機関の連携に向けた協議の場を設置するということになっておりましたけれども、場の設置の進捗状況についてお聞きしたいとします。
暫時休憩いたします。 再開いたします。市民健康部長。
はい、すみません、今の質問にちょっとお答えさせていただきたいと思うんですけれども、計画に基づくですね、今、連携ということもあるんですけれども、医療ケア時という意味で今私ども行っている連携という意味でちょっと答えさせていただきたいと思うんですけれども、その関係におきましてはですね、最初にですね、保健医療科においてですね、第一係の方で医療健診に基づいてですね、そういう子どもたちの部分だとかですね、あと子育て支援科、あと発達支援センター、あと社会福祉課などがですね、情報共有を行いながら、その子にケースに応じてですね、ケース会議などを行いながら、進めさせていただいているという状況でございます。以上です。
宇川議員。
わかりました。続いてなんですけども、医療的ケア時、今おっしゃった通り発達支援センターの役割っていうものが非常に重要となってくると思うんですけども、児童発達支援という、項目というのは午前中に行われることが多いということで、見ました。で、1日だいたい10名の定員となっておりますけども、利用率について、例えば午前中で何名実施できるものなのか、待機児童などは、発生してないのかどうか確認させてください。
暫時休憩いたします。再開いたします。教育部長。
はい、現状におきましては待機児童等の発生は発生していないと認識しております。以上です。
宇川議員。
わかりました。それでは大項目2点目、医療的ケア児の支援について、中項目2点目移らさせていただきます。現在常時受け入れ体制は取れてないということですけども、今後、保育学校の受け入れ体制構築にあたり一番苦慮すると思われるのは、看護師等の人材確保であったり、対応可能な看護師等の育成方法だと思いますが、今検討されている方法についてお聞きさせてください。
市長。
今行われている現状というのは、まずやはり、基本的には小児科医のやはり診断というのが必要になってくるというふうに認識をしております。現状としてはまだまだ介護士の確保だとかというのはされてないということで、ご理解をいただきたいと思います。
宇川議員。
わかりました。で、受け入れに関しても関係機関の情報共有というものがかなり重要であると考えます。学校関係、支援事業所だとか他地域に受診する子どもが緊急時の受診も含めて主治医との連絡であったり、情報ツールであら、この医療的ケア児等医療情報共有システム MACE というこちらのシステムの導入の検討について見解をお聞きいたします。
市長。
大変本当に失礼ですけども、今言われた MACE ということをまだ私も承知してません。で、やはり先ほど答弁にも言わせていただいたように、やはり現状各所管課、そして発達支援センター、また私立病院などとやはり連携をしながら、どういう対応をが本当に必要なのか、それをですね、やはり見極めていく必要があるのかなというふうに思います。ご存知かと思いますが、障害児に対してもですね、今それぞれ保育園、幼稚園、それと まあ、あの発達支援センター含めて私としては充実してきているのかなというふうには思っています。ただ医療的となるとかなり扱いが大変だということも伺っておりますので、十分内容を熟慮し、これから研究調査していきたいなというふうに考えています。以上です。
深川議員、
今後、調査研究していただき、例えば保護者が本当にケアのために離職せざるを得ない状況を、町として回避していただけたらなというふうに思います。それでは大項目3点目、中項目の1点目について、質問させていただきます。老人保健福祉施設、訪問介護に関して計画値と、実績数に差異があるようですけども、なぜ計画値が達成しなかったのか、理由と原因についてお聞きいたします。
市民健康部長。
お答えいたします。まあ、数値から、まあ、言う、まあ、想像という部分も、大きいんでございますけども、まあ、介護人材が不足しているというところもあるでしょうし、さらには先ほども答弁しました通り、平成30年から65歳以上の人口が減ってきているというような状況がございます。まあ、2025年に向かってはですね、団塊の世代が75歳以上を迎えるということで、そういう意味での困難はあるとは思いますけれども、そういうようなことがあってですね、このような利用者が減ってきているのではないかなというふうに想像しているところでございます。以上です。
深川議員。
まあ、人口減だとかそういったものによって減ってきているという大きな課題の中で、第8期高齢者保健福祉計画、介護保健福祉事業計画の実績を今回受けまして、次期今9期の作成に当たっていると思いますが、どのように生かしていくのかお聞きいたします。
市民健康部長。
はい、お答えいたします。まあ、先ほどご答弁した通りですね、今後、まあ、人口は減っていってますけれども、まあ、75歳以上の、まあ、団塊の世代がですね、まあ、2年後に、団塊の世代が、まあ、75歳以上を迎えるというようなところで、そういう意味では介護報酬というのはですね、どんどんお金が必要になってくるのではないかなと思うんですけれども、まあ、人口減が あるという中においてですね、さらには今介護報酬がですね、まあ、来年改定ということになっておりますので、そういうようなことを、まあ、踏まえながらですね、適切に、まあ、介護が、滞りなく進むようにですね、進めてまいりたいというふうに考えております。以上です。
深川議員。
わかりました。それでは、中項目2点目に移らさせていただきます。人材確保支援助成金の活用実績はなかったということで、まあ、より各事業者に周知していただき、再就職準備金に関しても、現場のニーズに合わせて、制度設計していただけたらいいなと思います。市長のこう介護行政に関して、残り、任期2年あるんですけども、介護福祉行政にどの程度重点を置いていくのかについてお聞きいたします。
市長。
まあ、先ほどからご質問のある通り、数字の差異が生じているということを踏まえて、まあ、必要な介護事業についてはやっぱり積極的にやっていかなきゃならないというふうに思ってます。で、やはりその第8期を作る、第7期かを作る際においても、やっぱりその年齢推移っていうのは測っていかなきゃならない状況で、まあ、私どもとしてもですね、まあ、先ほど部長が答弁したように団塊の世代の方が増える、だから介護施設はもっと必要だという方向性だったと思うんですね。しかしながら団塊の世代の人方が多分75歳を超えてもまだまだ元気だっていうことがやっぱり入所につながってないんじゃないかなというふうに思ってます。ここがやはり重要なことだというふうに思いますから、まあ、これからやはり介護事業者等も、ルカイ連っていう組織もありますから、 まあ、その中でやはりお話を聞いていかなきゃならないというふうに思いますし、今、全国的にも先ほど部長から出たように、来年度の、これは病院にも言えるんですけども、介護施設と含めて診療報酬の結果がどうなってくるかで、やはり事業主としてやはりこう危機感というのを生じてくるのかなということも思っておりますので、やはり市長会などを通しながらですね、やっぱり診療報酬については地域の実情というのを踏まえて決定していただきたいというのが私の思いです。
宇川議員。マイクをお願いいたします。
介護サービス事業者と物価高騰対策支援金というものの交付というものは、事業者にとって非常に意味のあったものではないかと思います。それに際しまして上限額を設定されたということですけれども、金額設定の根拠についてお聞きいたします。
市民健康部長。
お答えいたします。この上限の設定の関係でございますが、昨年設定したときにですね、先行して、やっている都市のですね、額を参考にさせていただきながら、このような額を設定させていただいたというところでございます。以上です。
宇川議員。
わかりました。今後また臨時交付金が今出てるようですけども、その支援金を利用した上でこう上限額を修正するような見直しというものは図るお考えはないのか、お聞きいたします。
市民健康部長。
今来ているですね、臨時交付金の額をですね、参考にしながらというふうになるとは思いますけれども、基本的には昨年の額を、踏襲しながら、進めるというような形を想定しているところでございます。以上です。
宇川議員。
わかりました。それでは、大項目3点目の中項目3点目に移らさせていただきます。ご答弁いただきました介護人材確保の問題、留萌市の高齢者人口減少の問題と、今後、介護福祉業界の厳しさは増してくると思います。老人保健福祉施設、特別養護老人ホームというものの運営主体というものは、厚生労働省で定めるところの、老人福祉法に基づく、老人福祉施設の一つであります。運営主体は地方自治体や社会福祉法人に限定されておりまして、介護保険法のもと、都道府県のこう許認可を得て得られる許認可老人ホームとされていると思います。でつまり、公的に運営されておりますので、費用が抑えられるというメリットが特有にはあると思います。でその中で留萌市の特別養護老人ホームの設置主体と、経営主体についてお聞きいたします。
市長。
これにつきましては、設置主体というのは当時留萌市にあったかなと思います。で管理者は当然今の社会福祉法人の管理者で、私どもが思っていることは、やはり介護保険事業の充実により、診療報酬が直接事業主に入っていく、ここで流れが多分変わってきているのかなということで、やはり施設の建設だとか含めて、自主財源の問題ですとか、あとは市としては補助金、市じゃなくて国等の補助金をどう活用できるか、そういう調査をしながら協力体制にあるのが現状だというふうに考えております。これやっぱり社会福祉法人に なって、やっぱこの介護報酬という部分でいくと、自己財源含めて、やはり、こちらと市と協議をしながら進めていくということが、正しいやり方じゃないかなというふうに私は認識しております。
宇川議員。
まあ、折衷したり運営したり、まあ、今多分社会福祉法人であるということだと思いますけれども、まあ、質問を進めるにあたり、まあ、基本的な市長のお考えについてお聞きしたいんですけれども、まあ、特別養護老人ホームというものが今非常に運営が厳しいとされている中で、まあ、市長というものは、市長は留萌市民にとって特別養護老人ホームというものは必要な施設であるとお考えかどうかお聞かせください。
市長。
はい、まあ、当然必要な施設で、まあ、そこはやはりその定額で入居できる低所得者に対して本当に、サービス向上につながる、ということで、設置されたものだというふうに思います。まあまあ、しかしながら時代の流れで現在はどこがその減ってきているかというとワンユニットで行っているところはそれなりの要望がある。しかし多床室6人部屋とか4人部屋ここにやはり求める入居者が少ないというふうに聞いているところです。まあ、当然、多床室だと介護の人が1人でとか2人でとかって対応できるかもしれないですけど個人ユニットになると各部屋ごとに巡回をしていかなきゃならない。まあ、そういう意味で人材の不足が発生するということなのかなというふうに思いますが、やはり時代の流れで個室を求める方が多いという認識でいるところです。
宇川議員。
わかりました。私もその対の住処と呼ばれるような特養というものは必要な施設はないかなというふうに考えてたんですけども、まあ、私が調べた限り、まあ、特別養護老人ホームっていうのは一般的にまあ市町村が設置または設置と経営をする運営をする、でまあ社会福祉法人が設置またはまあ運営をする、で市町村がまあ設置主体となり、まあ、PFI なり指定管理者制度を持って、まあ、っていうような3つぐらいに分かれるんではないかなというふうに思うんですけども、まあ特別養護老人ホームというもの、まあ、入所者に対してケアプランに基づきこう療養所のお世話をするわけですが、まあ、私の中ではすごい待機者が多い印象なんですけども、まあ、留萌市今多分指導監査を行っていると思うんですけども現在待機者はどのぐらいいるか教えてください。
暫時休憩いたします。再開いたします。市長。
これ過去にというか、特養の増設をするときにも あったんですけど当時は、100名ぐらいの待機者がいるということでした。現在は40名ということです。40弱だそうです。でやはり、まあ、当時から重複して申し込むという手法が取られてたようで、まあ、それで結果的には100名いて、空いたからどうぞって言うといや違うところに入居しましたとか、まあ、そういう形が目立ってたような気がします。まあ、そういう意味ではやはり、介護施設に 入居する人が減ってきてるという実態も踏まえて、まあ、次の計画に盛り込んでいくべきかなというふうに私は思っております。
宇川議員。
わかりました。やっぱり人手不足、まあ、ということもあると思うんですけども、まあ、待機者も減って、まあ、特別養護老人ホームに関しては待機者も減って、まあ、働き手も減っているという厳しい状況にあると思います。全国老人福祉会の協議会の結果によって6割が2022年度赤字収支であったというふうに結果が出ております。でそれが前年度よりも 20% ほど増えていると、で2005年の調査以来、2倍になっているという現状があると思います。やっぱり理由としては、まあ、新型コロナの対策や、まあ、人件費の増大物価増大ということだと思います。 留萌市はこう指導監査業務を、まあ、道から移管されて今やってると思いますが、直近いつ監査をなさって、その収支の状況ですね、それについてお伺いいたします。
暫時休憩いたします。再開いたします。市民健康部長。
はい、お答えいたします。具体的な日付等はちょっと今ないんですけれども、2年前ぐらいにですね、一度お話をしているというところとですね、私も、まあ、先日理事長と、まあ、お話をさせていただいた中でですね、経営的な部分も含めてお話を伺っておりますので、そういう中でですね、決算書の方を確認させていただきですね、決算内容等は把握というか、ちょっと確認はさせていただいているという状況でございます。以上です。
宇川議員。
それでは最後の質問にさせていただきます。まあ、特別養護老人ホーム、僕調べた限り60名ということで、まあ、待機者はいるけど、まあ、なかなか満床に至らないから、まあ、赤字になっているという現状が多分あるんだと思いますけども、まあ、市長も十分に認識されているというふうに答弁いただきましたけども、まあ、一番最初の質問に戻るとおり、北海道新聞の記事にあるとおり、特養が、まあ、このままでいくと、まあ、留萌も遠別町と同じになりかねないんじゃないかなというふうに私は思っておりますけども、今後社会福祉法人とこう具体的な、まあ、支援策みたいなものが必要なんではないかなというふうに考えたんですけども、最後に市長の見解をお聞きして終わりたいと思います。
市長。
まあ館内の町村におきましてはね、まあ、今増毛町が新築して、町が独自に、まあ、直営で実施している。で、まあ、館内の人口数を見ていくと、やはりどんどん減っていく状況にあるかと思います。まあ、じゃあそれがすぐ留萌市に当てはまるかというのはちょっとまた別な話になってくると思いますから、やはり3年に一度のこの計画という中で、さまざまやはり調査をしながら、まあ、どれだけの介護室が必要なのか、またどれだけの人材が必要なのかというのは、やはり常に数字を見ていければというふうに考えているところです。以上です。
1番宇川議員の質問を終わります。